では次の質問を山地さんお願いします。
阪神淡路の震災発生後1ヶ月を経て仮設住宅が建て始められました。しかしその多くの被災地を離れた郊外や周辺の自治体に建設されたために避難所から仮設住宅への移行が進みませんでした。後に復興支援住宅の建設が兵庫県によって行われ、建設住宅よりもプライバシーが守られると反対に近所付き合いのコミュニティが形成しづらいこともあり、孤独死の問題も増えました。東日本大震災時の仮設住宅建設問題ではコミュニティを持てない以外にも新たな問題が発生存在しました。岩手県釜石市の仮設住宅で4月下旬雨漏りの苦情が市に相次いで寄せられていました。他にも仮設住宅の規格は執行業者ごとに違っていて、防音性、断熱性、窓の大きさ、玄関、扉の網戸の有無など格差が生じています。そして仮設住宅の質問に対し河合さんは、仮設住宅を建てるとき考えなくてはいけないことは住宅の生活を被災前のコミュニティに確立することだとおっしゃられておりました。仮設住宅での生活をせざるを得なくなってしまった住民にとって、隣の仮設住宅にいる人が顔見知り、もしくは被災前の同じコミュニティにいたものであることが非常に重要であり、でなければ部屋に引きこもり、最悪の場合孤独死してしまうかもしれないからだと述べられておりました。そこで質問なのですが、大藤さんは仮設住宅について河合さんの意見も踏まえてどう思いますか？
確かに被災前と同じ集落や近所状況で仮設住宅を建てるべきだと思います。被災という大変な状況だからこそ、隣人だった人との関係は心の支えになるでしょうしね。でも今回の地震は津波で町がすべて流されるというような想像を絶する状況になりました。だからまずは生活するための家を先に確保することの方が大事だと思います。もちろん被災に遭った人々が近所の人々と固まって避難していたなら、それはそれで人々の仮設住宅を固めて建てるべきだと思います。
大藤さんは隣人との関わりを持つ集落は大切だと思うけれど、それにはかなりの時間が伴うので、今は個々での家確保が重要だと思うんですね。ありがとうございました。では次の質問を福田さんお願いします。
取材で河合さんに理想の街づくりを質問したところ、地域コミュニティの結びつきが大事であるとおっしゃっていました。具体的に河合さんは町の住民に会った時に、住民の方におはようと言い合える、またやんちゃをしている子どもたちがいたら、こらと叱ることができる町が理想とおっしゃっていました。また、一人暮らしをしている高齢者の方などと、毎朝挨拶を交わしたりすることもとても大切だそうです。毎日声をかける、顔を合わすということで、その人の変化に気づいてあげられたら、地域で孤独死を防ぐことができるとのことです。このお話について、滝川さんはどう思いましたか？
私の祖父母は神戸市に住んでいて、私の妹は17年前、震災のちょうど8日前に神戸市で生まれました。私も祖父母のところに預けられていたため、2歳の時神戸市で被災しました。朝、祖父母の家の2階で目が覚めたらすごく揺れていて、1階に降りるとすごくガラスがたくさん割れていて、祖父に降りたらあかんと言われたことだけを覚えています。幸いその家も妹の生まれた産婦人科も崩壊しなかったため、私たち姉妹も家族も無事でした。私も妹も幼かったため、震災後の大変な状況は覚えていませんが、母の話によると直後の神戸は本当に悲惨だったようです。そして今、大阪に住んでいる私が感じることは、神戸市の地域コミュニティは大阪市のものよりもより住民に密着しているということです。神戸市はとても大きな地震を経験し、その復興経験から顔の見える関係を作ること、コミュニティの大切さを実感したと思います。被災しなければ、 コミュニティを作り上げることはできないと私は思いません。阪神淡路大震災や東日本大震災の被災地域の被害の悲惨さは、日本中の人がメディアを通して知っているはずです。そしてそれを通して地域の結びつきの大切さを認識し、被災地域だけでなく、それ以外の地域も地域コミュニティをより密着したものにしていくことが大事だと思いました。